皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス AC です。2026年5月14日のマスドット AC カテゴリから厳選した4本の論文をお届けします。1本目はムニーバマンシャさんとサルフラズアフマドさんによるオンサムプロパティオブ LCM ラティスオブエッジアイディールズオブ K ユニフォームハイパーグラフズ K 一様ハイパーグラフのホトリーデアルの最小勾配数格子のある性質についてです。この論文では K 一様ハイパーグラフのホトリーデアルに関連付けられた最小勾配数格子というものの組み合わせ論的および代数的な性質を詳しく調べています。特にこの格子がブール格子やモジュラー格子あるいは補角になる条件が元のハイパーグラフの構造とどう結びついているかを探っています。例えば格子がブール格子になるのは全てのハイパーエッジに他のエッジと共有されていない頂点が少なくとも一つ含まれている時だけだそうです。またモジュラー格子になる条件についてもブール格子の条件を満たすかあるいは全てのエッジの要素数が一つであるかという明確な基準を示しています。さらに面白いのが編曲化についての分析です。一般的な単行イデアルを平方自由なものに変換する編曲化を行っても最小勾配数格子の構造は変わらず同型であると証明されました。これにより平方自由な変イデアルで得られた結果をより一般的な単行イデアルにまで広げることができるため非常に強力な道具になりますね。2本目はビラル・アフマドラザーさんによるベッジナンバーズ4コッコーダルゼロディビジャーグラフズオブコムタチベリングスカカンカンの予言限定因子グラフのベッティ数です。この論文では有限連鎖間の例因子グラフに注目し特にガウス整数間の剰余間や切断多項式間についてそのグラフがいつ予言限になるかを詳しく調べています。驚くべきは過去の研究にあったベッティ数の計算ミスを丁寧に修正している点です。具体的には評価クラスの扱いを誤っていた部分を正し計算式から漏れていた項を補完しています。著者は頂点を評価層で整理したレイヤードグラフというモデルを導入し正しいタイプ計算を構築しました。これにより次数付きベッティ数や遮影次元生息性といったホモロジー不変量を正確に導き出しています。例えば生成数が素数べきである場合遮影次元が具体的にどのような数になるかという明確な公式が示されました。またこれらのイデアルが2000系分解を持つことや公園マカレー性が成り立つのは極めて限定的な場合に限られることなども証明されています。関論とホモロジー代数を結びつけ計算の枠組みを厳密に再構築した非常に丁寧な研究結果となりました。3本目はオリバー・クラークさん、ディミトラ・コスタさん、アレクサンダー・ミルナーさんによるディスタンスリダクションインブーケデコンポジションズ&トーリックアイディールズオブグラフズブーケ分解における距離削減とグラフのトーリックイデアルです。この論文では代数統計学でマルコフ連鎖を早く収束させるために重要なマルコフ規定の距離削減特性について研究しています。通常この特性を確かめるには膨大な数の要素を調べる必要があり計算的にかなり大変なのですが著者たちはそれを効率的に判定する方法を模索しました。特に注目しているのがグラフのトーリックイデアルとブーケ構造という組み合わせ的な分解です。単純連結グラフで完全交差となる場合最小マルコフ規定が距離削減的であるかどうかは回路という小さな集合だけをチェックすれば十分であるという結果を導き出しました。このあたりグラフという具体的な構造があるおかげで扱いやすくなっているのが面白いですね。さらに同種のブーケ構造を持つ同時トーリックイデアルの間ではこの特性が保存されることも証明しています。また3変数の単行曲線に関する完全な分類まで提示しており非常に緻密な分析が行われています。 最後はマスドット AG からのクロス投稿で、パットランクさんとフェイペンさんによるリマークスオンダイアゴナルディメンションフォーアルゲブレイクスタック代数スタックの対角次元に関する考察です。この論文ではメーター代数スタック上の連接複体の有解同来圏におけるルキエ次元というかなり手ごわい概念について研究しています。スキームの場合はこの次元がよくわかっているのですが、代数スタックになると計算がとても難しくなるんですよね。そこで著者たちはルキエ次元の上限を導き出すための扱いやすい道具として対角次元に注目しました。まず滑らかな位について具体的な上限を示しています。さらにファイバー積において各因子の生成庫から全体の生成庫を構成できることを証明しました。これにより完全体上の多様体で得られていた過去の結果をより広い代数スタックの枠組みへと拡張した点は非常に鮮やかです。特に面白いのが特異点を持つ多様体への応用です。票数0で有利特異点を持つ分離積分スキームの場合、対角次元はクルル次元の2倍以下になることが分かりました。これは小特異点を持つような必ずしもトーリックではない多様体に対しても適用できるため、同来圏の生成理論を大きく前進させる重要な成果といえます。さてさて、今日は変異であるから最小公倍数公式、ベイ因子グラフ、ベッティ数、そしてトーリックイデアルや代数スタックまで非常に深くて刺激的なトピックを巡ることができました。数学の奥深い世界を堪能できた素晴らしい時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。